本月も始まりました。コーラレッツの妖怪ラジオです。皆さん1ヶ月いかがお過ごしだったでしょうか。先週はですね、教育哲学者のトマノ一徳さんをお招きして、こう1時間ちょっとお話しさせていただいたんですけれども、哲学的な話が多くてですね、ちょっと心配はしていたんですけれども、掲示板等に質問が一個もないという状態でして、これ、トマノさんにちょっと失礼しちゃったなと思ったんですがね。ただまあ内容が内容なんで、後から聞いていただいた方が多かったみたいなので、今回もどちらかというと哲学寄りの方をゲストにしているんでね、もう、打ち合わせ段階でガチで行きましょうというふうにしてしまったので、皆さんどんどん途中で疑問に思ったら質問とか疑問をぶつけていただくという形で、進めさせていただこうかなと思ってます。今回のゲストはですね、ヌーソロジーっていう独自のこう哲学思想体系をこう構築中にいらっしゃいます、半田光先さんです。よろしくお願いします。
どうもこんばんは。よろしくお願いします。
で、半田さんと初めてお会いしたのって何年前でしたかね？
もうね、20年、90年代だったと思うよ。多分。
いや、僕自身が小野光丸くんと会ったのが2001年なんで。
はいはい、何年
?97 年なんで。
そうかな。じゃあ、そうか。
10年ぐらいですかね。割とは。
うん。10年以上は経ってると思うんですけどね。
そうですね。その時、確かどこかで、先進会の方とのセッションがあって、
そうだね。
その時に招待されて。
東京の自由が丘だったと思います。
そうです。で、はい、その時にお会いしたんですよね。で、まあ本だけは僕は読んでいて、まあ共通の友人の大野さんという方からお話も伺っていて、すごい人だって思ったら、
なんか
目の前に用務員みたいな、こう、天使性の方がいると。この人なのって驚いたわけです。
はい、とんでもありません。どうもありがとうございますというか。
ね、謙虚な方で、で、はい、まあ哲学や物理学、神秘思想といったことにも造形が深くてですね、
うんうん。まあ仕方なくそうなってしまったという感じなんですけどね。
はい。で、私なんか面白いなと思ったのは、1989年の11月のチャネリングって書いてありますけど、そういう意味でよろしいんですかね、
は
い、
チャネリングでいいと思います。
はい。冥王星の乙骨となる、こう、まあ、情報。
確かに怪しすぎない。まあいいか。はい。その通りです。
そういう存在から、こう、まあ、通信が来て、まあ、そこから、こう、いろいろな探求が始まったということなんですけれども、
はい。
話が怪しすぎないかと言ったの。
いや、これでも、してはいいと思います。
これでもいいんですけど、
うん。
なんで僕が面白いと思ったかっていうと、普通チャネリングをすると、内容を検討せずにダダ漏れにするんですよ。
そうですね。
そんな人、入って捨てるほどいるんです。申し訳ないけど。
はい。
あやふやなことを言う人たち、いわゆる。
はい。うん。
ただ、来た情報をちゃんとこう、検証して、自分で納得了解できる形まで練り上げて、
うん、
それで自前の思想として飾るっていうのは非常に珍しいし、
うん、
僕はかえって良心的な、こう、やり方だなと思ったんですね。
いや、だってこれ、チャネラーの良心ですよね、やっぱりね、僕から言わせれば。
はい。
つまり、情報の垂れ流しっていうのは、まあ、真のチャネリングではないと思ってるので、基本的には自分自身で自分を探りまして、
はい、
語るというスタイルの方がいいと思ったし、はい、もう一つは、まあ、チャネリングソースの問題もありますよ。
うんうん、
つまり、何を言ってるかよくわからないチャネリングだったんですね。本にも書いたんだけど、
は
い、もう非常に日本語なんだけど、聞いたこともないような言葉が出てきて、
はい、
何か全く違う概念の体系で語ってくるわけなんですよ。
はい。
うん。だからそれはもう自分としては書き留める以外、最初は手がなくて。
はい。
そして、いろんな質問していきながら、 その冥王星のオコストが語ってくる内容を全部書き留めて、うん、
はい、
そしてその書き留めた言葉を一つのジグソーパズルの部品のようにしてね、
うんうん、
後でつなぎ合わせていくっていう作業をやってきたんですよね、
うん、
今でも続いてますけど。
あ、はい、
はい、
いや、これ哲学の世界でも言うのは、直感補強型の思考と直感検証型の思考というのがあって、直感補強というのは何かピンと思いついた時に、そうだ、そうに違いないって言って、自分に都合のいい資料ばっかりを集めて、こう、初めの直感を補強していくタイプの思想みたいなものと、あと哲学って言った場合は直感をむしろ疑うんですよね。
はい。
疑って真反対の考え方とかとも対決させながら練り上げていくわけですよ。
うん。
それすると直感検証型の思考っていうのの条件僕は満たしてるなって思ってて。
うん。そう。だから僕も最初の頃はよくあったんだけど、基本的にこう、その更新内容を練り上げ、つないでいくと、まあ、ある種超人間的な思考みたいな、背景がおぼろげに見えてくるんですよね、
はい、
その思考の体系と今の人間が持っている思考の体系っていうのがあまりにも違いすぎてて、
はい、
うん、なんていうかな、僕は最初の頃はオコストに対してですね、抵抗していたんですよ、
はい、
まあ、オコストという存在自身は決して人間をこうバカにしたりね、人間を蔑んだりした、うん、するような言い方は全くしないんだけども、
はい、
あまりにも超越的なので、うん、その超越性に対してこちらがちょっと卑下するようなところがあって、
は
あ、でもそれに対するまた自分のその悔しさみたいなものがあって、
はい、
人間をバカにするんじゃないみたいなのが勝手に自分で思ったりしてね、
うんうん、
結構ね抗議もしたんですよ僕は。
うんうん、
はい、だからそういった意味じゃ超越的なものを真に受けてそのまま垂れ流すような姿勢っていうのは、まあ、基本的には痛めてるっていうか、自分の中ではね、うん。そうやって20年間ずっと過ごしてきてますけど。
うんうん、
はい。
それで、5本も書かれて、最近の本ですと、お骨と情報とヌーソロリははっきり分けてるっておっしゃってますよね、もう。
分けてます、完全に。
そこは非常に良心的なと思ったし、すごく必要する態度だなと。うん、ちょっと傲慢な言い方かもしれませんけど、思いましたし、うん、最近ブルーズとかをテーマして、ご論文も書かれてらっしゃいますよね。
そうですね。大学で4、5年ぐらい前から活動させていただいていて、まあ、まだ、その、小論の形なんだけども、
はい。
あまりにもその、おこぞ情報を長年こう解いてきたときに、まあ、いろんな資料を、あさりますよね。哲学なり、神秘学なり、物理学なり、いろいろなものを調べていたんだけど、そのドゥルーズ、まあ2001年にドゥルーズとは出会ったんですけども、
はい、
あまりにも似てるんですね。
はい、
90年代にずっと思考してきた自分の存在のイメージと、
はい、
ドゥルーズが書いている内容というのがあまりにもこう似ていたんで、
はい、
あ、これは面白いなと思って、
うんうん、
こうやったら、まあ、ドゥルーズちょっと徹底的に読んでみようということで、はい、基本的には哲学ではドゥルーズをベースにして、
はい、
オコスト情報を組み立てたそのヌーソロジーに肉付けしているようなところもありますかね。
は
い、
なるほどね、
はい。はい。
うん。で、そのあまりに違うっていうところから話を進めていこうと思ってるんですけど、はい、僕自身がちょうど半田さんの会った頃ですかね、そこから数年間ですけれども、ケン・ウィルバーはインテグラル理論っていうのを研究をずっとやってたんですね。
ウィルバー懐かしいですね。僕なんか1980年
代、
ニューセンスが好きな頃に工作者の本よく読んでたんだけど、あの頃ウィルバーとか結構すごい活躍してて、
うん、
その頃のウィルバーぐらい、意識のスペクトルとか、
はい、
あの辺のウィルバーぐらいしか知らないですけど、その後いろいろ活動してたんですね。
そうですね。変遷がずっとありまして、
うん、
彼の特徴っていうのが、その過去の理論っていうのを部分的に否定していくんですね。
うんうん、
で、緻密に練り分けていくんですけど、
はい、
練り分けていく方向が、まあ、意識のスペクトルとか出していこう、いろいろポストモダン派からのこう批判とかがありまして、
ちょうどその頃だ、うん。
で、ちょうどそれを練り上げたのが90年代中ぐらいなんですよ。
はいはいはい。
刀はその頃にいわゆるトランスパーソナルとは決別するんですね。
あ、もうトランスパーソナルの、まあ要するにドンというわけじゃないんですね。
そうです。
あ、
で、決別して、独自に練り上げたのがインテグラル、統合って考え方です。
はい、はい。はい。
これは意識の発達、進化、超越って考え方をそのままにして、
うん、
ただいろいろ批判を受けたので、それを4つの側面から追いかけていこうという考え方を取るわけです。
僕の記憶だと、まあ本屋でチラ見しただけなんだけど、はい、バンプの歴史っていう結構分厚い本出してて、
はい。
その時期っていうのはいつ頃になるんでしょうか？
その時期が95年以降ですね。
インテグラルの後？
インテグラルです、あれは。バンプの歴史は。
バンプ先生もインテグラル理論の中に入ってるわけだね。はい。あの世界観っていうのは。
はい。
なるほど、なるほど。わかりました。
で、そこで、キータムとして使うのが、
うん、
あの、後から話になってきますけれども、人間の内面と外面なんですよ。
内面、外面。
で、そうなんです。
はい。
で、あの、それが十字になっていて、まあ、四象限って言い方をするんですけど、
はい。
で、その十字になってる上に、あの、斜めに交差する線を引いて、時間軸をプロットしていくわけですね。
ああ、覚えてますよ。その図、万物の歴史の中にあった。
はい。その一枚の。
こまごまと一種のホロンシステムみたいな感じで、銀河系とかなんか原子とか全部配列していくんだよね。
はい、そうです。
社会システムとかね。
はい、で、対応させるわけですね。
はい。
で、その時の人間の内面というのが、まあ、うん、普通の僕らが理解する内面で、要するに思考だとか感情だとか、
うん、
そういうことを意味するわけです。
内在的なものという意味でいいんだね。
そうです。内在的な、まあ、スピリチュアリティも含めてそうなんですけれども、うん。
はい。
で、一人称的な経験の領域であると。
はいはいはい。
わけですね、うん。で、外面って言った場合は、いわゆる普通に物質的な領域です。
はい、了解しました。うん。
で、その内面と外面を単数形と複数形に分けると。うん。例えば人間の内面であれば、個人にとっての内面と集団にとっての内面ですね。うん、
はい、はいはい。
例えば文化観光なんか目に見えないわけですから。
まあ文化的なものっていうことだね。
はい。文化的なものは観主観性っていうわけです。
はい。
で、それで社会システム的、人間の外面って言った場合、例えば脳だとか、人間の物理的な身体組成ですね。うん、
はい。
で、人間の外面の複数形といったときは、あの、銀河系までのシステムを含むわけです。
銀河系が入ってくる。だから惑星とかもそっちに入っちゃうっていうことかね。
はい、入ってきますね。まあ、惑星生態系といったものも。で、うん、その、十字の中心にビッグバンを置いて、放射状には時間がこう展開していくような形で、ビッグバンを図にしていると。
じゃあ、4方向に分かれて、
はい、
外面的、内面的なものが、個と集団という感じの形で分けさせられて、証言化させられていると。
そうです、そうです。で、分析されてるんだけど、実践は相関しながら進化を続けていると。
はい。
わけですね。うん、
はい、わかりました。
で、この図は非常にこう、まあ、常識的な図でもあるし、
うん、
多分トランスパーソナルって言ってみても、どこの内面に焦点づけていたというような言い方を彼はするわけですね。で、うん、それだけではなくて、いろいろなものが相関していますよと、先ほど言った三つの面が、っていうことでその表を立ててるわけです。つまり今まであるような知見っていうのをマッピングしていくわけですね。
はい。
で、彼がそれで何を考えたかっていうと、異なる価値観を持つような人たちとの醸造作業だとか、うん、相互理解に資するようなメタ理論みたいなものを考えちゃって。
これってさ、はい、それって結果的にはどこに到達するわけですか？その放射状に行く4つのものっていうのは。発散しちゃうの？
発散はしないです。
うん、
それが打ち合わせの時にもお話ししましたけれども、ウィルバーはやっぱり、まあ、意識のスペクトルからの流れがあるので、
はい、
スピリットの働きというものを考えるわけですよ。
うん、
そうですね。そうすると4つの側面にわたって進化するんですけど、4つの裏側にスピリットがあって、 て、
うん、
働き続けてるわけですよね。
スピリットはこの4つのものをこうまとめるような感じで、
そうです。
同心円状にこう広がってるような感じ。
そうです。内在しつつ超越してるって感じですね。はい、
はい。はい。
で、とりわけインテグラル以降に顕著になったのが、スピリットが時間軸的に発達していくってところに重きを置いたと、
うん
うん、いうことなんですね。
なるほどね。
で、これ長く研究してまして、で、ただまあ、いろいろ問題点も僕なりには見出したんですけども、
うん、
そこでニュースと出会ったときに、
はい、
ニュースもやっぱり人間の内面と外面ということを言っていると言うと、お、面白いじゃないかと読んでみる。しかも、ウィルバーノーズ自体が、うん、その各証言が13で、4つまとまってますから、13×4 の52。
あ、じゃないですか。
なんで、
ね、13×52。うん。
これは結びつけられるかもしれないなと思って、3、4人やって、ダメだと。
根本的に、ヌースの内面と外面っていう概念と、
はい、
ここに書いてある、ここっていうか、その、ウィルバー？
はい。
ウィルバーの言ってる内面、外面っていうのはさ、
はい。
全く逆なんですよね。
そうですね。
はい。
そこのところからお話を伺えればなと思って、つまり哲学にとって結構大事なことって思考の始発点をどこに置くかといって、そこが違うと、あと方向が違うんですよ。
はい、うん。方向がまるっきり逆になっちゃうんで。
はい。
だから、ヌースで言う、要するに外面と内面っていう考え方はもともとはオコスト情報から来たんだけど、
はい、
僕も初めは従来の外面と内面でずっと思考してたんだけど、
はい、
これ全然違うなと思ったの、途中でね。
はい、
これ真逆だと。
うん、
つまり、連中は、まあこういう言い方して、失礼かもしれないけれど、連中は人間の意識の構造と全く逆の構造をしているっていうのに気がつき出したんですよ。
はい。
だから外と内も逆なんだよね、
うん、
僕らが外と思ってるのは実は我々の内、うん、まあ一人一人の内の世界で、
はい、
我々がその本当に外に出るためには、
うんうん、
僕らが内側と呼んでる方向に入っていかなきゃいけないっていう考え方なんだよ、
はい、
うん、でそれをダイレクトにね、空間の形として彼らはこう見てるみたいで、
はい、
そこでそのヌースロジーでも使ってるんだけど、反転っていう言葉が出てくるんですよ。
はい。
つまり僕らは空間認識を反転させなきゃいけないっていう。
うんうん、はい。そこ大事ですね。はい、うん。
今は、その反転した空間があるんだけど、
うん。
誰も、まあほとんどの人が見えてない。
はい。
っていうところ。
はい。
うん。そこでも僕なんか90年代から、その反転っていうことを言い出して、反転した空間をまず知覚できるようになろうというような、まあ、レクチャーを、
はい。
やり始めたんだよね。
はい。
うん。
うん。かなりそれは現在もまた精力的にやってらっしゃいますよね。昨年あたりからとか。
そうね。2013年っていうのが一応ヌーソロジーにとってのというか、まあ、もともとコスト情報っていうのが、
はい。
2013年から、その反転意識、反転認識が、その人間に生まれてくるってことをずっと言ってたから、
うん。
まあ、それに合わせて、じゃあ、活動せんといかんかな、っていうことで。いや、またやり出した。
はい。
はい。
うん。
はい。
そうですね。その内面と外面っていうのをもうちょっとこう。
うん。だから、今僕らこう、物をね、こう、
はい、
物をこうやって目の前で見たときに、単にその物から広がってる三次元っていう形で、
はい、
空間をイメージしてるわけですよね。
はい。
うん、でも実際にそういう三次元っていうのは、まあ、ものがあったら、後ろにこう、必ず僕が認識するときに図と地の関係じゃないけど、背景面っていうのがあるよね、ものの背景面って。
はい。
で、今僕らは、ものの背景面っていうのは、ものをそのままふわーっと膨らまして、
はい。
ものの内側
はい。
にある面と同じものだと思ってるんですよ。
はい、はい。
そのまま三次元しかないわけだから。
はい。
でも本当はね、知覚においてはそうはなってなくて、
はい、
実は僕らが物の背景面と呼んでいるのは、
はい、
物の表面側が、表面側がね、どんどんどんどん縮んでいって、
はい、
中心で反転して、
はいはい、
そのまま裏返って背景面になってるんですよ。
うんうんうん
うん、 そこにもまず反転がある。
はい。
これ数学では遮影空間って言うんだけど、
はい、
表と裏が、
うん、
その同一視されて見えてるんですよ、背景面においては。
はい。
うん。そういう認識は全くないでしょ。
うん。そうですね。
うん。それがね、まず問題なんです。つまり、要するにもう見ることっていうのには、三次元とは違った、その、まあ、哲学の言葉で言えばさ、
はい。
即時的差異が混じってるんだよ。
そうですね、はい。
そうそう。そのものにおける差異っていうのが、その反転した空間だから。
うん。うん、
そのことを最初にずっと僕は幾何学的にほらって言いながら、靴下をこう裏返したりしながらさ。
うん、ああ、大変ですね、ネットとかない時代。
そうそう。でも靴下裏返すとなんかみんな物が反転するのかと思って、勘違いしちゃって、なんか余計わかんない。
テニスボールが裏返るって、
そういね、
あれで考えちゃダメなんだ
って。そう、物が 反転するんじゃなくて、認識が反転するんだよね。
はい。
観念が。うん。そうやって空間っていうのが、要するに観念とともに動いているんだよっていう話をしていた。
うん。
でもその球体のぐるっとした反転で、どうしても強度が弱くて、
はい。
ずっと考えるうちに、
うん、
あ、なんだと思ったことがあったの。
はい。
それは、やっぱり奥行きの問題なんですよ。
はい。
うん。要するに奥行きで本当にものを見ると、
うん。
もう反転してるんですよ。
はい。
でも僕らは今幅で見てるから、
うん、
奥行きにもこう幅を与えちゃってるでしょ。
そうですね。
それが三次元空間だから、
うん、
そうじゃなくて純正の奥行きというのが実はあるんだよ。
はい。
うん。そのためにはこの幅の認識、奥行きにこうかかった幅を取れば、その純正の奥行き認識が出てくるんだけど、
はい。
そこで、それが外面なんだよ。
はい。
だから、奥行きにもう幅を与えてしまってると、もう内面になっちゃってるんですよね。
うんうんうん。
うん。これが邪魔してるの。
うんうんうん。
これを抜かなきゃいけない。
これね、かなり邪魔するんですよ。
そうそう。だって、それでさ、うん、なんていうかな、すべての思考とか、
うん、
知が成り立ってるんですよ、実は、うん。今の僕らの世界。
はい。
うん。だから、それを取った。だから今は、幅で全部三次元を埋め尽くしてるんだけど、
うん、
ウソロジーがやろうとしているのは、じゃあ幅ではなくて、
うん、
奥行きにおいて全て三次元を埋め尽くしたら、
うん、
まあ、我々の思考はどういう世界に入っていくんだろうというのを、
はい、
ずっと長年考え続けてるんですよ。
うん、はい。
うん、これは才の思考だよね。
そうですね。
そう思ってます。
うん。
うん、
僕も反転というのはちょっと別のルートから考えていたことがあって、まあ論文なんかもちょっと書いてるんですけれども、
はい、
あの、例えば、あの、日本的冷戦の鈴木大拙さん、
はい、
あの、44年にあれ書かれてますけれども、あれは冷戦という言葉は日本精神に対して言われたことで、精神というのは物質と対立した思考の中で出されているものだから、精神と物質という世界の裏に今一つの世界が開けるって言い方をしてるんですね。ただ反転で実語化はしてないんです。そこに。でも裏の世界ですよということは言ってるわけです。はい。このまま井上亮なんかもそういう言い方をしてまして、表と裏という形で。
うん。そう。だからその表と裏の関係を最もその空間認識の中でシンプルに表したものが僕は、奥行きと幅だと思ってるんだよね。
はい。
で、まあ当然幅が、幅利かしてるときはさ、
はい。
奥行きは奥ゆかしくこう隠れて、その、いわゆる潜在的なものとして働いてるんだけど、はい、まあそのシステムが一つあるんです。それは今の僕らの意識のあり方ですね、はい。でも今度は奥行きが浮上して、幅の勢力が、
うん、
おとなしくなる世界があって、
はい、
それは僕は実は冷静の世界だと思ってるんですね。
はい。
うん。
あの、2013人類が神を見るうちって、もともと諸著作ですね。
そうですね。
で、それに対して、こう、理論的な仲介を加えたような本が出ていて、
うん、
その中にあるワークがあったんですね。
おいおい。
反転のワークというものがあったんですよ。
ええ。
プログラムの中に、半田さん書かれてますけれども、
はい。
で、 それを僕自身がやってみたときに、なんとかこの反転の描図を作らないと、後の書いてあることが難しくなるぞと書いてあったので、仕方なくやってみたと。そうするとですね、あるときふとなんですけれども、まあ、普通僕らっていうのは、その、例えば、リンゴでもコップでも何でもいいんですけれども、先ほどほどからのお話みたいに、三次元空間の中に物がボコってあるっていうふうに撮ってますね。
対象化しちゃうよね。
はい。対象化するんですけど、ある時に、その空間がむしろめくれて、コップやリンゴやパソコン屋になっていると。
これとても重要なね、感覚ですよ。
はい。
僕はね、もともとめくれっていうのはさ、内側のものが外側に出てくることを言うわけじゃない？
はい。
だから、例えば体、顔で言うとさ、唇とかめくれだよね。
そうですね。
とてもエロティックじゃないですか。
エロいですね。
エロいでしょ？だからね、物も本当はめくれなんですよ。
大体いい女もめくれてますからね。
そういうものっていうのはもう女的なものなんで、僕のイメージから言わせれば、世界をそうやって、その世界というかこの物質をね、めくれと見るような感覚と思考を作らなきゃいけないんですよ。三次元の中のこう空間の器の中に、それと同じ方向で物ができてるっていう感覚は、これは男のものなんだよ。
はい。
物質なんだよね、単に。
はい。
でも、めくれて、物質が見え出すと、それはもう物質じゃないんですよ。
はい。
霊の塊なんですよ。だから、そういうね、要するに、まあ、要するに物質イコール霊魂というような、考え方を作るためにも、
はい、
この反転の最初の思考作業っていうのは、とても重要で、
はい、
今までスピリチュアルの人たちや、オカルティズムの人たちでもいいんだけども、そういう人たちが、その霊性に対して非常に傍用とした感覚でしか捉えられなかったものを、
はい、
まあ、ヌーソロジーの名が示す通りにね、
はい、
知性として捉えていく時代が僕は始まってると思ってる。
なるほど。
それを作ってるって感じかな。
今ちょっとそこのポイント来てますね。奥行きと幅の違いがよくわかりませんって、掲示板の質問です。マスパさん。はい。
ね、奥行きと幅っていうのは、それはまさに奥行きを、奥行きってさ、こう、一本こう目の前にこう、棒かなんかをこう持って奥行き方向に立てるとわかると思うんだけど。
棒持ってきてください。これはね、やった方がいい。
実際やってみるとさ、点にしか見えないね。極端な話。
はい。
棒だったら、丸い棒だったら円に見えると思うんだけど。
うんうん。
要するに奥行き方向は実際、目に見える世界においては潰されてるんですよ。
はい。
で、そこに幅を与えているっていうのは、横から人間が見て、要するに意識の中で見てるんだよね。
はい。
横に自分の視点を持ってきて、そこに幅があるかのように見てるんですよ。
はい。
だからそういった意味では、この横からの視点をなくすと、
うん、
幅は消えて、あるがままの奥行きとして、その潰された奥行きが見えてくるっていう。
はい。
この奥行きのことを純正の奥行きと呼んでるんです。はい。はい。難しいかな、
まあ、大丈夫ですかね。また何かあれば。
実験するとよくわかります。棒でもなんか細長い、竹ひごみたいなのが一番いいんだけど。
あー、なるほどね。僕もね、鉛筆でよくやりました、これ。自分の部屋で。3時間ぐらい何やってんだ、俺って思いながら。
いや、僕はね、もう竹ひご実験から、あとは逆さメガネとかね。
ああ、はい。そ
ういうことやりましたね。
うん。
空間認識を、要するに、違う視点があるんじゃないかっていうね。
うん。
で、奥行き認識において一番大事なことは、
はい。
奥行きに幅を与えてしまうとね、
うん。
見るものと見られるものが離れちゃうでしょ。
そうですね。
普通みんなそうなってんだよ。見るものと見られるものが別個に、いわゆる主客が二元に分離して、そして対象化しちゃうわけだよ、ものをね。
つまりある空間の中に主体と客体があるって平等ですよね。
そうそうそう。まあ今の一般的な考え方だけどね。
はい。
でもそれは確実に奥行きをはばかすることによって生まれてる概念であって、
うんうん、
その幅を消し去ってしまえばさ、奥行きは見ることそのものだし、
はい、
見てるものそのものでもあるし、
うん、
っていうことになってくるわけだよ。
はい、
うん、もう一点解けちゃうわけだから、もう見てるものと見られるものが主客対立しない、
うん、
即時、
うん、
の領域へと奥行きの思考は、あの僕らの思考を、
はい、
まあ、誘導していくっていうことなんだよね。
はい、
うん、で、そこに何があるかっていう問題なんですよ。これもずっと考えたの。
はい、
で結局行き着いた結論が、
はい、
実は奥行きは純粋持続なんだっていう哲学の言葉で言うと、
はい、
そういう結論に出たのね。純粋持続っていうのは要するに自分の心の中でさ、
はい、
記憶とかいろいろあるじゃないですか、
はい、
その記憶のいろいろな諸難点をさ全部入れて置く場所というか、
はい、
記憶の底にあるもう一つ深い記憶っていうかさ、
はい、
そういうものとして感じ取れるような感覚になってきたの。
うん、もともとベルクソンの言葉ですよね。
そう、純粋持続はそうだね。
要するに空間化された時間と持続としての時というものがあってという、う
ん、はい、
対比の中で。
そうです。普通の時間っていうのはベルクソン的に言えばさ、まあ、まさに直線化してて、時間は常に瞬間の契機でしかないわけだから、
はい、
もう要するに、瞬間っていうのはベルクソン的に言えばそれこそ瞬間的精神であってさ、
はい、
そこには持続はないわけだよね、
はい、
だから僕らが少なくともこうやって時間経過を感じ取れるっていうことは一方で契機していく時間があって、
うんうん、
もう一方でその契機をずっと次々に起こってくる契機、つまり新しくやってくる現在をさ、
はい、
常に保持している持続があるっていうこと、
はい、はい、
このだから時間に直行する時間っていうかさ、
はい、
うん、時間軸に直行しているある種の永遠の時間があるっていう、
はい、
それが僕は奥行きだと思っていて、
うん、
純正の奥行きだと思っていて、
はい、
そこを幾何学的に構造化しながら、
うん、
自分の中に起きている、
うん、
まあ、意識の成り立ちとこういろいろ比べながらさ、
はい、
まあ、構造を追っかけているっていう感じなんですよ。
ちょっと質問がありますね。読みますね。カマキリさん。
はい。
奥行きというのと、物を見つめていると、視線が逆転して、こちらが見られている感じがするんだと関係あるのでしょうか？
あると思います。うん。まあ、このラジオでは到底そこまで話せないんだけど、
はい。
奥行きを追っかけていくと、例えば、ベルグソンの哲学が、今じゃ、なんていうか、あまり注目されなくなったのは、一種の持続一元論みたいなところがあって、
はい、
要するに、まあ、正規論的っていうかさ、うん、要するにこう、霊魂一元論みたいなもんじゃないですか。
そういったそうですね。そういう読まれ方ですね。
ですよね。だから、その持続の中にも多様性があって、
はい、
要するに構造があるわけですよ。
はい、
でその構造をずっと辿っていくと、このカマキリさんの質問があるように、最終的に向こうから今度はこちらを見つめているっていうものに出会うんですよ。
うんうん、
それは何かというと、
うん、
人間に表象を送り出してるものなんですよね。
はい。
うん。まあ、あえてこう、なんていうかな、大雑把に言えば。
うんうん、
人間は表象を受け取ってるんだけど、
はい、
表象を受動的に受け取るんじゃなくて、表象を人間に差し向けている能動的なもの、力があるんですよ。
はい。
うん。それが結局表象に始まって、人間は表象を受け取り、それを記憶の中に溜め込み、そこでいろいろなその持続のシステムの中で運動させているんだけど、
はい
はい、途中でその受動性がから能動性に切り替わるような、奥行きの内部に回路があって、
はい、
奥行きの内部っていうのかな、まあいいけど。で、そして最終的に人間に今度は表象を送り届けるっていう、一種の自我のループだよ、それ。
はい、
自我を構成しているループだというようなものが構造論的に言えばあるんです。
はい。
だからすごい関係があると思います。
うんうんうん。
はい。
うん。いや、そうです。はい。
はい。
うん、
ちょっとね、そこはちょっと構造的で難しいけど。
うんうんうん。ちょっと話を戻したいんですけど、
はい、どうぞ。
僕がウィルバーをやってから、その後しばらく胃の炎量とかを研究してました。
専門ですよね。
そうですね。今やそれに近くなってますけど。
あんまりその手を知らないんだけど。
で、元から、まあ、遠慮とかやれりゃすまいから、妖怪ということに興味があって、今日はぜひそれをお聞きした
かった。太田さんもなんか妖怪っぽいしね、なんかね。
ああ、よく言われるんですよね、これ。誰にも言われるっていうね。
なんか、若かりしの小泣きじじいみたいな雰囲気がないでもない。
ブルーザヒュージャーっていう。
ごめんなさい。
いやいやいやいや、モンチッチには言われたくねえなって言った
。もう俺モンチッチですか。まあいいやん。で、妖怪の話、言ってください。
いろいろ調べていたときに、やっぱり一回飲んでも民族学でまずは言われていることがいろいろある中で、
うん、
やっぱり奥田とか裏とかっていうのが非常に重要な役割を果たしているっていうのが一点と、あと境界論っていうのが何かと何かの境界の、まあ狭間の境界ですね、はい、っていうのが意味を持ってくるのに出会うわけですよ。
はい。
で、例えば神社とかであれば、大きさとかって言って、立派な建物とは別にちっちゃい祠が分け
られ
たとして、実際そこの方が古い神様を祭りしてたりだとか、
うん。奥の院とかいうのもあるよね。
ありますね。それと、あと、お家の中とかでも、例えば南都だとか、便所だとか、ちょっと暗いような空間。
うんう
ん、なんかに、結構その家にとっては実は大事な神様が祀られているんだけれども、
うん、
汚れているとされていて、普段表には出てこないと。
うん、
でも、その一家の構造を支えているような神様なわけですね。
はい、
非常に大事なんです。
うんうん、
だから、片一本の目が潰れているだとか、うん、すごい性格が悪いだとか、そういうふうに味付けされたりしてるわけですね。一種の妖怪っぽいところが。
はいはいはい。
あと、その奥とかって言葉も、もともと古語で言うと、沖ですよね。うん、三寸の沖です。
三寸中。うん。
三寸の中の沖です。
うん、
で、これは折口忍なんかの解釈だと、まあ、まれびとというものがやってくるところ、生ハゲなんかそうだって言われてますけど、大方針が訪れてくるところで、実際海の彼方って言われているんだけれども、洞窟の奥っていうケースもあるので、まあ空間的にはそれこそ反転しているっていうが、
そうい
うような理解があるわけです
。無意識の象徴でもあるから、すごいそのイメージあるし、あと日本、僕は妖怪のことよくわかんないんだけど、まあ西洋と明らかになんか感覚的に違うなと思うのはさ、
はい、
西洋の、まあ、昔ゲゲゲの鬼太郎でさ、妖怪大戦争があった時に、
はい、
幼心に思ったんだけど、
はい、
西洋の妖怪とさ、
はい、
日本の妖怪が戦うじゃん。まあ、西洋は妖怪って言わないんだろうけど、モンスターって言うんだろうけど、
はい、
まあ西洋はドラクラとかさ、うん、狼男とかフランケンが出てくる、フランケンシュタインとか出てくるんだけど、うん、日本の場合はさ、カラカサ小僧とかさ、一旦モメンとかさ、
うん、
塗り壁とかだったじゃない。
うん、
だから日本の妖怪ってどうしてもやっぱ物にまつわってるのが多いんだなと思う。その物。物自体がこう妖怪化しているものって結構多いでしょ？よくわかんないんだけど。
そうですね。多いです。
ねえ。
で、物っていうこと自体が、いわゆる英語のマターではなくて、
うん、
という言葉自体が、それこそ奥行きを持ってる。
そうそうそう。だから日本語のこの物っていう言葉自体がさ、
はい。
普通に、まあ、いわゆる西洋的な物質ではなくて、もともとが、こう、はい、物と玉の思想みたいなのが、
はい。
その、日本の古来にあって、
ええ、
例えば物のべ神道の物とかさ、
はい。
要するに物の技法を行っているっていうの、物のべ師がいたわけだけどさ、
うん、
基本的にそういった技法っていうのは、物と玉を巡る技法じゃないですか。
そうですね。
つまり物と玉の一致、もしくは物に宿った霊力、もしくは今風に言えば物質イコール霊っていうところに出てきてる概念が物だと思うんだよね。
はい。
うん、
はい。
だからその妖怪っていうのがさっき境界的なもの、マージナルなものって小野さんおっしゃったけど、まさに僕のイメージも、その、我々が物質と思っているものと、
はい、
それが物へと変化するところにある、
はい、
一つ境界点があるんだよね。
はい。
うん。物へと変化するっていうのは、これはもう、さっき言っためくれと一緒でさ、
はい。
内なるものが外へと 出たというような感覚になって出てく見えるものはもう要するに外皮を保ったものではなくてさ、
はい、
内側がめくれ現れ出るものじゃないですか。
そうですね。
そこに妖怪の行き来しているね、行き来というか生成しているね、
はい、
場所があるような気がする。
それあのうちはそれ打ち合わせの時に何度目かに半田さんにお会いした時に妖怪の話をした時にルート3のところだっておっしゃった。
よく覚えてるな。そうだよね。うん、僕どうぞ僕は無理
っす。僕の中でずっと謎でこれがまあ高橋く
じくるわけです、まあ、多分あの時は適当にこう行っちゃえみたいな感じで行ったと思うんだけど、
うん、
まあ僕のイメージとしてはルート3っていうのはルート3に限らずね、この無理数の世界っていうのは、
はい、
ルート3が一番わかりやすいんだけど、
うんうん、
例えば3次元空間っていうのものがあるじゃないですか。
はい。
でそれをまあ単純にこう半径が1のね、球体でその3次元の空間っていうのをこうとりあえず、はい、プロットすると。
はい。
で、ルート3っていうのは何に当たるかというと、
はい、
その時その球体をこう、球体に外接する立方体をこう作るでしょ。
はい。
その時の球体の中心から立方体のその頂点の長さなんですよ。
うんうん。
で、このことの意味っていうのは、これはヌーソロジーから来てるんだけども、
うん、
この半径1の球空間をはいくらでも伸ばせるとすると。
うんうん。
で、いくらでも伸ばすってことは空間をどんどん巨大にしていくってことなんだけど、
はい、
でも巨大にしたところでそこを囲っている外接の箱の頂点のルート3には絶対出れないっていうことになるわけだね。比の比率の関係から言って、
はい、
いくら巨大化しても出れないわけだから、それは僕なりに言えば、はい、一つの3次元空間における無限遠点の継承化なんですよ、
うん、
その象徴なんだよ。
はい。
だから僕が一体ルート3っていうところでイメージするときにはもう一つ次元が上がっている、もしくは3次元を観察できるような位置なんですよ。
ああ、なるほど。
うん。それまあ4次元って言ってもいいんだけど。うん、
観察は直行だってお話しされてますよね、いろんな。
そうです。観察は直行です。
はい。
だから3次元を観察している方向は4次元にあるっていう。
はい。
となると、さっきの奥行きと繋がってくるでしょ。
繋がってきますね。
僕らは奥行きは決して3次元の中に入っているものではなくて、
はい、
3次元を観察している次元なんですよ。
はい。
はい。そういった意味でこのルート3っていうのが、妖怪が行き来している一つの文字通りルート。
うん。
だというふうに考える。まあちょっと通じ違うかもしれないけど、ルート。うん、道だよね。
はい、
うん。
はい、
うん。だから、要するに境界なんですよ。
はい。
幅と奥行きをこう、なんていうか、蝶つがいのように、
はい。
こう、なんていうかな、反転させるところの境界ライン。
うん。
で、そこに妖怪が暗躍してると思ってたんで、当時ね。
はい。
だから、妖怪はルート3で行き来するんだよっていうふうに、コードさんに話したんです。
はい。
はい。
僕はできる、その時は、コツトさんに妖怪のことを聞いてらっしゃったのかだと思ったんですよ。
いやいや、妖怪はね、妖怪とは何ですかって聞いたことないよ、さすがに。
それが非常に残念って。
申し訳ないね。でも、いずれにしろね、妖怪っていうのは、
はい、
その、なんていうかな、その二つの間の圧力、
うんうん、
質的な認識とその霊的な認識の間に挟まった圧力でこう加工された表象だと思います。
はい。
はい。僕のイメージはそうだね。
はい。民族学的なその境界論だと象徴的な意味合いがいろんな空間にあってという話になるんですけれども、うん、やっぱりでも解かれてるのが、例えば白紙にガッて線を引いて、うん、A と B って感じに近いんですよね。
境界を区分けするってこと？
はい、そうです。
うん。
語り方が、例えば山口正雄の中心周辺論とかあるにはあるんですけれども、あのそこに象徴的な意味を持たせるだけであって構造化はしていない、あまり、
はいはいはい、
どういう構造になってるのかと、
うん、
じゃあ橋も便所もね、何もかも教会だって言ったらどういうことなんだっていうのがね、
うん、
あのいやどこででもいますよ、例えば便所にはカンバリニュードがいるし、川には
カンバリニュード。カンバリニュード？
カンバリニュードっていうのがいるんですよ。覗くやつが。
あ、そうなんだ。
エロいやつが。
なるほど。
うん。で、いろいろ、その、教会と言われてるところにいるんだけれども、それらがどういうような構造になってるかってとこまでは、
うん、
まあ、解き明かされていないし、もちろん幅はウキウキの話もないので、
うん、
今日はそこはぜひお聞きしたかったポイントの一個なんです、ここは。
まあ、妖怪に関してはね、正直あんまり関心持ったことない、申し訳ないんだけど、よく考えたことがないっていうのが正直なところですね。
はい。うん、うん、なるほどね。
でも、まあ、うん、後藤さんがね、妖怪に疲れてるというか、妖怪を大好きな感覚もわかるし。
これ結び、これ結びつく話だと思うんですけど、
はい、
お骨と情報の方ですけど、の中に、人間とは何ですかって言った時に、妙性質ですって答えたと。
ああ、深い言葉だよね。
そう。妙って言葉が出てくるんですよね。
あのね、音的に、音でしか聞こえないから、妙性質と言ったんだけど、はい、僕はそれに漢字をね、妙を、何妙、法蓮華経の妙、耐えなる。
はい、耐えなる。はい。
耐えなる性質、うん、ネイチャー、性質っていう風に、字を当ててるんだよね。
はい。
うん。すごい深い言葉ですよ、この妙性質っていうのは。
そうです
ね。なんで興味持ったんですか、この妙性質。
うん。で、なぜかっていうと、五つ投資彦さんっているじゃないですか。
五つ投資彦さん。イスラムとか。
哲学者の、うん。
はい。
彼が、まあ、いわゆる、まあ、仏教だとか、インド哲学だとか、イスラムの聖者と言われている人たちは、
うん、
物事を、こう、二重写しで見ていると。
うん、
で、我々の日常の、それこそ三次元空間の中に物があっている認識と、
うん、
それに縛られない認識っていうのを二重作動させていて、
うん、
まあ、それを、妙という言い方をしてるんだっていう。
ああ、面白いですよね。
で、それは ロジックとしてはどういうことかっていうと、普通はいいとか悪いとか、うん、黒とか白だとか、上と下だとか、二元二致で考えるんですけど、
はいはい、
彼らは四致で考えると。
はい。オゴストの情報の世界もそうですね、四致。
本質、はい、非本質的な分説っていうややこしい言い方してるんですけれども、
うんうんうん、
要するに物事に何か固定的な本質があるわけではなくて、
うん、
ただそこにあるものも否定せずに、再分説して理解する、
うん、
あるいは活用するっていう仕方をするわけですよね。
はい、
例えば禅のお坊さんが何か棒切れを持ってきて、
うん、
これは棒だっていうと、お前たちは言葉の運にとらわれるぞと。
うん、
で、棒というふうに言わないと、これを使って百叩きにすると。うん、まあ、その時に、お前はこれを何と呼ぶか、
うん。
すごい暴力的な、まあ、今で言うとね、うん、今の感覚で言うと質問しますよね。
はい。
で、そのことによって、弟子の境界を試すわけですよ。
うん、
認知構造に態度変更がされてるかっていうことを。で、その時に、例えば、棒をパッて取って、まあ、つなちに絵を描いたりだとか、ペキッて折ってどっかに行っちゃうだとか、いろいろなやり方があるんですけれども、
はい、
固定した使い方をしないんですよね。
はい、はい。
そのことを四地っていう言い方をするわけですよ。
うん、なるほど、なるほど。
長流寺奈の本なんかに出てきますけど、
うん、
あるいは山の内徳領のテドラネンマっていう、
その辺は西洋は20世紀あたりになって美術とかが、例えばデュシャンとか、
はい、
あとマグリットなんかもそういうことやってたよね。要するにパイプを描いてさ、これはパイプではないとかさ。
そうですね。
泉というか作品でほら、便所の便器をさ、見せてみたりさ。
はい。
うん。だから、まあ日本っていうか東洋には元からそういう感覚があるってことだよね。
はい。
もとほら言葉っていうのは、陰陽の世界なんかでも種でしょ。
そうです。
うん、縛って乗ろうっていうことだから、
うん、
うん、そこからやっぱり離れるし、うん、意識的な態度っていうのを、
ええ、
保持してたんだろうね、きっとね。
そうですね。で、それが僕はその妙性質っていう言葉にも現れてるのかなと、これ深読みですけどね、一緒の。
ね、お骨が言う妙性質は、そういうことも含めてね、
はい、
存在の構造全 全体が、実はこの疎水というかさ、はい、4式なもので運動してる。これはほら、例えば、道教とかでもそうじゃないですか。陰の中の陽、陽の中の陰みたいな。
疎水ですね、あれは。
その疎水を意味してるんだよね。で、うん、幾何学的にはこれを、継承化すると、要するに丸十字なんですよ。
はい。
うん。丸十字。
うん。
だから、まあ物理的に言えば、電気にプラスとマイナスがあって、
はい、
磁気的に N と S があって、
はい、
S プラスマイナスで光、
はい、
磁場ができてるでしょ、
はい。
そういったものを全部含みます。
ああ、なるほどね。はい、
要するに大元の霊的というか精神の宇宙精神、オゴスト風に言わせれば宇宙の精神っていうのがあるんだけど、
うん、
その存在の、うん、始まりでもあり、終わりでもあるあり方なんで、始まりもない、終わりもない、無始無終の、精神というもののあり方の象徴が丸十字で、
うん、
その力のことを妙性質と呼び、それが人間だと言ってますね。
はい。
はい。
うん。
うん。だから人間は始まりのものでもあるし、終わりのものでもあるんですよ。
うんうんうん。
で、それを脈動させていく。
うん。
働きを持っているっていうふうにオゴストは言ってますね。
はい。
はい。
ちょっとここで質問らしきものも来ているんで。
うん。
ちょっと読んでみますね。
はい、ど
う？まあ、順子の岩田さん、確信に迫ってきましたものをルートさん。よく聞きしてる教会、妖怪たまったものの教会を聞きするもの。まあ、ここはメモですね、おそらく。で、人。ひらがなの人ですね。奥行きとは視線だとして、
うん、
あとは想像力で90度ぐらいずれた位置で自分の視線を見ているような感じですか？だとすれば、あるかまわりとか見ろとか、明らかに見ろとかは、この奥行き、幅を取り去るというようなイメージですか？ということなんですが、うん、どうでしょう？
これは多分、まあ、小田さんとの話だといいんだと思うんだけど、
はい、
だと思うんだけど、奥行きに幅を見て取ってるものっていうのは基本的には他者だよね。
そうですね。
他者と自己っていうのは奥行きと幅の関係が逆になってるんですよ。
うんうん。
これとてもさっきの4次の関係ともすごい深くつながっていて重要なんだけど、
はい。
だから僕らがどうしても奥行きに幅を与えてしまうのは、
はい。
他者の視線というか他者が見てる世界を、
うん。
自己が取り込むことによって起こってることなの。
はい。
うん。だから、万が一、自分が世界に一人だけだったら、奥行きに幅の感覚は絶対生まれません。
はい。
言っちゃっていいんだろうか。まあ、生まれない。だから、他者構造、ドゥルーズなんかも言ってるじゃないですか。三次元近くっていうのは、実は他者構造なんだ。
そうですね。
はい。だから、この他者を取り去るということなんだよ。そういった意味じゃ、うん、純粋な奥行きに戻るっていうのは。
はい。
で、それはさっきの言語の問題ともすごく絡んでいて、
はい。
横から見た視線っていうのは、誰の、まあ、その他者っていうのは、大文字の他者で、誰でもない他者。っていうやつじゃない、
うん、
結局。
はい。
架空のある種の他者性をそこに置いて、
うん、
その奥行きを幅と見るんだけど、これはある意味客観的視線でもあるんだよね。
うん。想像されている中での他者の視線ですよね。
そうそうそうそう。
はい。
そう、想像されている中での他者の視線。
はい。
自己が他者の視線を想像的に取り込んで生まれているものが奥行きが距離化するっていうことなんですよ。
はい。
だから当然赤ちゃんの時にはそれはない。
うん。
幼児期は。
うん。
だいたい7歳ぐらいやね。小学校入るぐらいからそこがはっきりしだして、
うん。
同時に、まあ、フロイトの理論とか言えばさ、学童期っていうさ、
うん、
その、断根期から学童期の方に、入っていくわけじゃないですか。
うん、
で、そこで言葉を学び、象徴界の秩序をさ、うん、身につけていくっていうことだから、
うん、
奥行きに幅を持たせることと、言語っていうのは、ものすごい密接に実は関係してるんですよ。
はい。
客観的にものを見るっていう道具としてね。
はい。
はい。
うん。僕なんかだから、その言語、仏教だとか、インド哲学が本丸だったんで、
うん、
こういうふうに本質を固定させずにずらしながら使うかってところにすごい関心があったわけですよ。
はいはいはい。
それと仏教の、あの、妖怪との関心って結びつくんですね。
あ、そう
なんだ。あるんだかないんだかわかんないんじゃないですか。
ああ。
で、言葉の使い、あの、名前の付け方も面白くて、あの、名詞と動詞の連用形が、あの、重なってるような形であるとか、
うん、
名詞なんだけれども、シチュエーションによって明らかにそういうものではないということがわかるような、
うん、
名付けになってたりとかするわけですよ。
なるほどね。
うん、例えば、最近知ったんですけど、風呂敷って妖怪がいて。
風呂敷？
風呂敷なんですよ。あの、でも風呂敷なんだけれども、川の中から出てくるから、いわゆる風呂敷ではないですよね。
ああ。
それは名詞に重ねられてるわけですよ。
うんうん。
あの、非常に、まあ、普通の感覚から言ったら異常な状況というのが。うんうん、で、もう一つは、あずきあらいみ
た
い
な。あずきあらいね。
で、あの、あずきは洗う音がすると状況ですよね、あれも。まあ、現象と言ってもいいし、
うん。
で、それを固定化して、確かに川沿いのところで、あの、あずきを洗っている小坊主の絵とかって描かれているんですけど、両方に解釈できるわけですよ。あずき洗いというものがいるのか、あずき洗いという状況なのかっていう、
うん。で、
これは言葉をうまくずらしながら、しかも構造化してるわけですね。
うんうん、
で、そういうものだという理解をさせると。
うん、面白いよね。
曖昧さを明晰にしてるんです。
うん、
僕から言わせると。で、よく、あの、右か左かじゃなくて、その、曖昧なんだけれども、曖昧さがはっきりしている。
うん。
で、これは日本語の特性でもありますよね。
はい。
うん。主語がないとかよく言われますけど。
うん、うん、
うん。で、これは妖怪の名付けのセンスの中にもあるし、さっき言った仏教的な世界観の中にも、神道的な世界観の中にもあるし、面白いなと思うわけです。で、随分もう、前の話になりますけど、ウィルバーなんかそこうまく捕まえられてねえなっていう部分も、だんだん気がつきまして、
うん、個人的にウィルバーはなんか面白くなくなったなっていう感じなんですよね。はい、戻っちゃったけど。
はい、
うん。
特にインテグラル以降ですよね。万物の歴史って言ったら。
うん、そうだね。こういう全網羅的、まあ確かにヌーソロジーも全網羅的なこう思考っていうのをしちゃうんだけど、一番重要なのはさ、まあさっきの奥行きの思考と関係あるんだけど、思考の根底に何をこうベースに置くかということで、
はい。
要するにやっぱり思考するものと思考されるもののさ、
うん。
一致が重要だと思うんだよ。
そうですね。
そこからしか本当の純粋思考っていうのは立ち上がらなくてさ、
はい。
と、他、その純粋思考が立ち上がらない限り、全部一つのその、なんていうかな、対象地になっちゃうじゃないですか、何をやろうにも。
そうですね。
だからヌースっていうのは本来さ、直地、つまり直接地。
うんうん。
だから、対象地じゃないんですよ。
はい。
うん。でも、幅の世界で、その物事を認識すると、全部対象地になっちゃうんですよ。
はい。
だから、幅をまず取り去ることから始めてるわけです。
はい。
うん。そして、直地、つまり即時的な認識、はい。物を見てるものと見られるものがもう一致している。そこに、実は、さっき言った、私の中の持続があるっていうところからもう永遠の思考を始めちゃってるわけですよ、勝手に。
はい。
うん。で、そこにもし構造が生まれてくればさ、
うん。
それはすごい面白いんじゃない？一種の
霊。そうですね。それが僕は現象学なんかで言ってる、まっとうな意味の超越論的ってことだと思うんですよ。
うんうんうん。
うん。
うん、だから、まあ内在的、超越論的な思考は、要するに内在と超越を結ぶさ、
はい、
ルートをさ、やっぱ作らなきゃいけないんだよ。
はい。
うん。それができると思ってるね。
うんうん、はい。
フッサールとかがやったことは、まだまだその、なんていうかな、主体のループの中に入り込んだまんまで、
うん。
多分それは表彰を持ってたからだと思う。はい、表彰を持ったまんま、現象学を要するに完全に 還元しきれてなかったんで、
そうですね、
まあ、すごい中途半端なものになってるというふうな評価をしてるの、生意気だけど、
うん、いや、常に退け続けるその源氏がっていうものであるとか、
そうそう、
ね、そう思っちゃいますよね、
先行性的問題っていうの、その自我、はい、そういったものに呪われちゃうわけじゃないですか、
はい、
うん、そこを抜けるためにも、そのまずその、まあ、ドゥルーズなんかそこを批判して才の哲学をさ、
うん、
提供してくるわけなんだけど、
はい、
その才っていうのはいわゆる、まあ、要するに所要を与える等のものだから、
はい、
それは僕は即時だと思ってるんですよ、
はい、
うん、だからそういう即時的認識の場所をまず空間で削り出さないと、
はい、
もう傍用たる抽象的な言語的な概念でしか構成できないから、
うん、
削り出して幾何学的にやろうとしてるのがヌースなんですよね、
はいはい、
でかつ重要なことは、うん、僕はいかなる冷静の知識であれ神秘的知識であれ、
はい、
自然的知識と接続しないと全く意味がないと思ってるんですよ、
はい、
うん、要するに、まあ、科学とか、
はい、
今までのその物質科学がやってきたことも自然知識あるんだけど、
はい、
つまり霊が、あ、霊のめくれが物質ならさ、物質をめくれば霊になるわけであって、
はい、
うん、その関係性の中で見たときには必ず霊的な知識というのは物質知と接合しなきゃダメだと
言
ってるわけ、だからそういった奥行きを通して入るときに入った世界が素粒子だとかさ、そういう話をしてるわけですよね、
は
い、
うん、なるほどね、
うん、
それね、もう物質と意識とかって話ではなくて、うん、構造の側から物質と呼ばれているもの、
意識
と呼ばれているものって発を逆転させない
と、その通り、
なかなか分かりにくい、
そう、さっき言ったように我々は妙性質だから、
はい、
物質が要するに受動的にそのある創造的知性が作り上げた物質を受け取るものでもあるし、
うんうん、
受け取った時は人間はもうこれ最後のものであって、
うん、
そしてかつその最後は始まりとつながってるから人間は蝶つがいのようにしてその受け取ったものを今度は始まりのある系の場に変えて再創造するという循環に向かえるんだよ、
はい、
そっちの再創造していくような世界がまだ現れてないんだよね。
そうですね。
だからそれを作ろうと思ってるんです。
それ僕は哲学で非常に重要な課題だと思ってます。
というか哲学がそれをやらないといけないんでしょ。
これそうですね。
僕はその哲学の使命っていうのは、ベルグソン、ドゥルーズも言ってたんだけど、人間的なものと、
うん、
人間を超えたものを分かつことなんだよね。
はい。
そう言ってる。だから、二つあっていいんだよ。人間的なものと。
はい。
でも、一方で、人間を超え出ていくものっていうのが必要で、
はい。
これは、やっぱり、その、瞑想とかそういうことではなくて、
はい。
思考が行うべきだと思ってるわけ。
はい。
この思考はもちろん、その、受動者としての人間が行う思考ではなくて、
はい。
堂々的に発信していく純粋思考だよね。
うんうん。
うん。この思考の可能性っていうのを捨てたら、思考は終わるんだよ。
うんうん。
まあ、そう思ってるわけ。
うん。
で、哲学は、それをやるべきだというふうにずっと思ってるし、それが哲学の使命だと思う。
はい。
うん。それは死を開くことでもあるでしょ？
そうですね。
ソクラテスが、哲学は死の練習だって言ったように、まさにその言葉通りである意味、我々の、要するに、生の中に内在する死っていうのがあるんだよ。
はい。
それが魂じゃないですか。
うん。
うん、その風景を開くことなんですよ。
はい。
それが哲学の僕は意義だと思ってるの。
うんうん。
で、そこにフィロソフィアが出てくる。
はい。
そこに本当の内在において友愛と知が結びつくっていうか。
うん。瞑想自体を思考に転換できないかなということは僕はずっと考えているんです、ずっと。
すごいね、それ。
これも非認証的なアプローチ
としてる。そうそう。非認証的な世界だと思います。
はい。
うん、
今まで瞑想から思考する人はいたし、瞑想で気づいたことをダダ漏れにした人はいたんだけれども、瞑想自体を思考に転換すると、今おっしゃったことはすごいよくわかる、僕は。
なるほど。まあ、瞑想的思考と言ってもいいのかしらね。僕最近もう瞑想やってないからよくわかんないけど、つまり思考がもう瞑想になるんじゃないですかね、多分。
そうです、そうです。
思考は。
ええ。
うん。 そう思います。
またあちらに行ってるねってよく親に言われますけど。
俺なんかしょっちゅう嫁には。
やっぱり。
っていうかね、気抜くとそっちに入っちゃうんですよ。
入る、入る。
そうそうそう、気抜くとね。で、こっちに戻るときには気合い入れないとダメなんですよ。もう20年間そんなことばっかりやってるから、そうなっちゃってんだよ
ね。ああ、大先輩ですね。僕は始めたばっかりだから、20年経ったらどこまで行くかっていう。
もうほったっといたら行きっぱなしですよ、僕は。
まあまあ、ちょっと掲示板にまた書き込みがあるんで、もう戻りたいと思うんですけど、
はいはい、
カマキリさんからの質問で、物を見つめているとめくれてくるといかんじゃが、この下ですね。すみません。掲示板の質問です。オサさんですね。奥行きの内側に入った時の他者とは何者でしょうか？
もう一回言ってください。
奥行きの内側に入った時の他者とは何者でしょうか？それが妖怪？
いい質問ですよね、でもね。すごい。
いや、いい質問だな
ぁ。ああ、そうそう。僕はね、奥行きに入った時に本当の自分が出てくると思うんです。思ってるんですよね。
はい。
だから当然、奥行きに入って本当の自分が出てくれば、本当の他者が現れますよ。
はい。
うん。それは何者かっていうやつだよね。
そうですね。
そこです。
またまた、
ついてきちゃうに、ぜひ。
後ろの証明問題とか、そうなんだけど。
すごい大事なとこです、
ね。そうですね。
だから、そう、自他の問題とか、他者論っていうのも、
うん、
ヌースロジーでは語っていくんだけど、
はい。
と、すごい大事じゃないですか。
はい。そうですね。
小沢の哲学やられてるから、だから、他者とは何者かっていうことなんだよ。
そうですね。
多分それに明確なこと
は。続けてるからね、いい加減他者と出会いたいですよ。
そうそう。でもね、今の仕組みなら出会えないんですよ。僕ら。
そうなんですよね。
あ、気が、まあ嬉しいな。出会えないんですよ。
いや、ね、構造的な問題なんですよ。僕の男の魅力の問題じゃなくて。
それは女やろ。いや、でも他者とは女であると言ってもいいかもしれないよね。
そうですね。
そういう意味じゃ、この世界は男なんですよ、全部。
うんうん。
だから、ラカンとかも言ったけど、女は存在してないっていうことだよね。
はい。
うん、そこですよ、問題は。
だから、普通僕らがコミュニケーションして、相互理解って言ったときに、そこそ三次元に投げ落とされた平等の中で、うん、正面にいる他者と、例えばこう外国交渉のように手を繋いだりだとか、群れたりだとか、あるいは喧嘩したりとかってね、そういうイメージなんだけど、これは違うなってことなんですよね。先ほどの話から結びつきますけど。
うん。奥行きが見えてくるとね、僕らはね、前ではね、前同士では、結合できないんですよ。
できないんですよ、悲しいことにって。
実はね、それ
もないけど。
小田さんの専門だろうけど、道行きの世界っていうか、
はい。
するに、背中合わせなんだよ、本当は。
はい。
うん。それが本当の自己と他者の結合のあり方なんですよ。僕はいつも言ってる、バックトゥバックっていうふうにいつも言ってるんだけど、
はい。
背中、ほら、昔ほら、プラトンの共演の中のアリストファネスかなんかがさ、
うん、
昔人間は背中同士がくっつき合っててさ、
はい、
手が4本、足が4本の一つの生き物だったって、あれじゃ愛の起源の話で。
はい。
あれなんですよ。
はい。
そこが人間が結合できる場所なんですよ。
うん。
それを本当は求めてるんだけど、
はい、
なぜ人間は盗作してて、要するに前と前で結合しようとするよね。
はい。
例えば、セックスなんかもそうじゃない。
うん。
前と前でしか、まあ、バックからもやれるけど、
うん、
基本的には背中同士ではセックスやれないでしょ、人間っていうのは。
そうですね。
宇宙のセックスっては背中同士でやるんですよ。
はい。
僕はそう思ってるの。
うん。
うん。そうすると、本当の愛が成就する。
はい。
うん。だから、普通の我々の普通の他者感覚、経験的他者の感覚の中ではね、人間は一つになれないんですよ。
うん。
うん。それ幅で生きてるから。
はい、
また戻すけど、強引に。
うんうんうん。わかります、わかります。
うん。
うん。だいたい、妖怪でもね、鏡に映ってね、自分の後ろにいるとかっていうのが一番怖いんですよ。
そうね。妖怪って、そういう感覚を。
光っちゃった自分だから。
ああ。 そうなん、めくれた自分なんだ、そういった意味じゃ。
めくれた自分怖いですよ。あのね、もう一回めくれるとね、まともになるんだと思うんだけど。
じゃあ、小田さんぞ、二回めくれの感じするよね、見てて。
そうです、そうです。あの、いわゆる貞子なんかも二回め、あの、二回めくれの。
ああ、ひだたね。
ロッペローとかもそうですよね。顔がないわけですよ。
うん、
あれ、なんでかって一生懸命考えたら、そうだ、めくれているんだっていうことね。
そういうことだね。
いや、これは心理学的な話あるんですけどね。あの、うん、小泉八雲が小さい時に、お家に住まってた女性ののっぴらぼうを2回見てしまうわけですよ。
はいはい。
で、彼は小さい中に亀裂鏡を押し付けてくるから、その女性のことをすごい憎んでいた。
うん、
で、ある時に見ちゃうわけです。
うん、
あの、ジェンネンさんって声をかけてある、振り向いたら、こう、卵型ののっぴらした、
はいはい、うん。
で、それが、その、こう、あの、後々、あの、清居坂のムジナの話に生かされていくわけですよ、うん。
なるほど。
そういう話があって、そこから考えてたんです。
うん、
そういうところもまだこう書き込みがいろいろあるので、ちょっとスタート読んでみます。
はい、わかりました。
どっから読んだらいいかな。純子の岩田さん。
はいはいはい。
聞いてらっしゃいますね。猫ちゃんも、丸尾さんもいるみたいです。
そうですね。
ね、映像のないノースレクチャー、新鮮です。目に耐えられないで耳から入る声に集中していると、内面の奥行きがめくれて見えてくる感じ。いいですね。
非常にいいです。ラジオでやろうかな、ノースレクチャー。
ああ、ゲストに呼んでくださいよ、じゃあ。
ああ、そうです。こう、対話でこう、たまにこう、定期的にやるの面白いかもしれないね。
あのね、スカイプでできますよ。
できますね。いいですね。
できますよ。あとは、ユーストの方に流してくれる方とか、
見
つけられれば。
うん。いいですね。
このやり方面白いですよ。遠くにいても大丈夫だし。
あ、ヌースアカデメイヤの、なんだっけ、ナビゲーターに入ってくださいよ、じゃ
あ。ナビゲーターと申しますと？
ナビゲーターっていうのは、まあ、ヌースロジーに絡むような、
はい。
まあ、物理学とか哲学とかの専門家の人が、その、なんていうかな、その、得意分野の話をヌースと重なる話をするみたいな。
はい。
そういう感じのことです。ここナビゲーター。
なるほど。じゃあ、はい、また詳しく連絡いただければ。
多分、小田さんとね、思考の方向はね、すごい一致してるような気がするんだけど。
いや、一致しまくってますよ。今日は
嬉しいです。しまくってるよね、絶対ね。いや、嬉しいですよ、うん、本当に。
そうそう、一人を掘りつんつんで来てね、妖怪なんてなんだと言われながら。
え、この哲学界、哲学の世界では孤立しちゃってる方なの？
まあ、最近論文書いてなかったっていうのもありますけれども、だいたい井上亮自体最近の評価ですし、うん、ほら、僕自身がラジオで言っちゃっていいのかな？もう言っちゃ、僕自身がいわゆる赤原に近いことで白論ダメになってるじゃないですか。
あ、そうなんだ。
で、その時に、一旦、うん、大きな学会ってやめてるんですね。
はい、はいはいはい。
ですから、今、主要に活躍してるフィールドって、新しく入ったとこと、あと、幸い心理学の方の友人がおりますので、その関係でちょっとやってるような感じなんです。
どうなんだろうね、その大学という枠の中でさ、
はい。
哲学っていうのは思いっきりやれるもんなんの？僕よくわからないんだけど。
はい。
まあ、基本的にこの間の、なんでかな、原発の問題じゃないけど、
はい。
特に国立大学とかいうのはさ、
うん、
国からお金が出てるわけだから、
はい。
哲学真面目にやろうと思ったら、やっぱり、その、国家批判だとかさ、
はい。
権力批判とかどんどんバンバン出てくるわけじゃないですか。
出ますね。
そういったことを、こう、本気で、こう、やれるもんなのかっていうのが、それで疑問なのね、昔からね。
うん、そうですね。だから最近若手の中で新しい流れを作ろうと人たちもいるんで、そういう人とは僕は仲いいんですよ、うん、なぜか
、うん。そういうね、なんか力ある面白い思考が出てきてほしいですよね。
そうですね。それも本当思います。
なんかみんなちまちましているような感じがするの。もちろんそういうところ、その重箱の隅しか研究材料がなくなってるっていうのも あるんだろうけど、
うんうん、
もっとなんていうか自分の言葉でこう表現するとか、
はい、
別に文献ばっかり頼ることもないわけでしょ。
そうですよね。
哲論とか読んでもやっぱね、正直ね、面白くないんですよね。
うん。
なんかすごい、これは一体読者は日本全国何人だみたいな世界。
まあ、よく勉強しましたねってのが多いです。ああ、言っちゃった。
言っちゃった。いや、言っていいんだよ、やっぱり。
うん。
やっぱりね、僕いつも思うんだけど、今、日本からこう、オウム事件以降さ、霊的なものを完全にこう、アカデミズムの中からさ、
はい、
取り去るような形で阻害が続いてるんだけど、
はいはい、
哲学はやっぱりさ、まあ、西洋で言えば神の思考しか、からしか始まらないし、
はい、
基本的に、まあ、日本人で言えば、やっぱり冷静をベースにしないと、
はい、
ろくなもんできないと思いますよ。
そうですね、そう思います。
だから、そういう風潮がその学問の土壌にやっぱりなくなりつつあるでしょ？
そうですね。
うん、
今度のおぼかた問題でね、また締め付け来ますよ、多分。
あれは何なんだろうね。
うん、話また広げ
て、
最後の話って楽しすぎるからやめときます。
やめましょうね。
うん。
うん、
でもあれ一般にすり替えられる世論の流れがあるから、ちょっと危険ですよね。つまり今の大学の先生ってペーパーワークが増えるんですよ。
うん。
専任になると。僕は非常勤だからいいんだけれども、そうすると学生育てられなくなる。逆効果で。ってのはあってですね。
まあね、事件については、まあ、論文の査読のずさんさとかいろいろあるんだろうけど、
はい。
なんか奥深そうだよね、事件。
深そうな
の、
あれは。
もう氷山の一角しかなんか表に上がってないような匂いもするよね。
うん、うん。
なんか、要するに、ちょっと理解不能なことが多すぎるからね。
はい。
だけ見ててもね。
うん。
まあ、それはまたやりましょう、別な時に。
そうですね。うん、まあ、という感じで、いろんな方からコメントもいただきまして、全部読み切れなかったんですけど、ありがとうございました。
いいえ。
いつの間にかね、時間がオーバーしちゃってね。
すみません、これ、オールナイトでやらないとダメだよ、オールナイトで。
そうですね。で、せっかくですからね、告知があればお願いできますか？
告知？
はい。
ああ、ありがとうございます。PR でっていうことですね。
そうです。
あ、今週の日曜日、東京の方の渋谷の金属労働会館っていうところで、午後2時から、ヌースの東京レクチャーというのを行います。シリーズで今回第5回目になります。今日の、話を聞かれて、ヌーソロジーにちょっとでも興味を持たれた方で、東京近辺にお住まいの方は、ぜひ、遊びに来てください。ちなみに有料で4時間のレクチャーで5000円になっております。よろしくお願いします。
うん、
以上です。ありがとうございます。
普段の活動なんか、ブログとか、会社の方であるとか、ツイッターとかありますよね。どれが一番こう、旬というか、まあ、動きをつかみやすいっていうのはどれですかね。頻繁に更新されている。
ネット上では Facebook と Twitter ですかね。
あ、なるほど。じゃあ、ツイッターで半田高専で見ていただけると分かるってことですね。
そうですね。半田高専で引けば出てきます。はい。
じゃあ、今日の話で興味のある方は、ツイッターの方で追いかけてみてください。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、今日はこんな感じで、深い話になりまして、いろいろとありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。勉強させていただきました。ありがとうございます。
はい。で、私の方も6月にレクチャーを企画しておりますけれども、もうちょっとこれは固まってから、放送の中で案内したいと思うんで、また興味ある方はよろしくお願いします。では、今日はそういうことで、長い時間ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。はい、
では失礼します。ではまた来月。はい。